聖書を読みます。最初に旧約聖書からダニエル書の第7章11節から14節まで、旧約聖書の1392ページです。ダニエル書7章の11節から14節まで。さて、その間にもこの角は尊大なことを語り続けていたが、ついにその獣は殺され、死体は破壊されて燃え盛る火に投げ込まれた。他の獣は権力を奪われたが、それぞれの定めの時まで生かしておかれた。夜の幻をなお見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、火の老いたる者の前に来て、そのもとに進み、権威、威光、王権を受けた。諸国、諸族、諸言語の民は皆彼に仕え、彼の支配はとこしえに続き、その統治は滅びることがない。新約聖書からルカによる福音書第21章、新約聖書の152ページです。ルカによる福音書第21章の25節から33節まで。それから太陽と月と星に印が現れる。地上では海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民はなすすべを知らず不安に陥る。人々はこの世界に何が起こるのかと怯え、恐ろしさのあまり気を失うだろう。天体が揺り動かされるからである。その時、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。このようなことが起こり始めたら、身を起こして頭を上げなさい。あなた方の解放の時が近いからだ。それからイエスは例えを話された。イチジクの木や他のすべての木を見なさい。葉が出始めると、それを見てすでに夏の近づいたことがおのずとわかる。それと同じように、あなた方はこれらのことが起こるのを見たら、神の国が近づいていると悟りなさい。はっきり言っておく、すべてのことが起こるまではこの時代は決して滅びない。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。祈ります。一人のイエス・キリストを与えられたほどに、この世を愛してくださった神様、あなたの尊い御名を褒めたたえます。太閤節第二主日、そして12月の最初の日曜日に、兄弟たち姉妹たちと共にこの礼拝に招かれてあります。その恵みを心から感謝いたします。どうかこの時を祝福し、私たち一人一人をあなたの豊かな命に預からせてください。また今月予定されている教会のすべての行事、すべての技をも祝福し恵んでくださいますようにお願い申し上げます。神様、あなたがご存知のように、私たちの世界は今大きな危機に直面しています。貪欲な利潤追求をもとにした経済システムが破綻し、年金に関わる不正が発覚し、大企業も政府も信用をすっかり失いました。また多くの人が職を失っています。巷には失望と怒りの声が満ちています。その中で争いや流血もまた絶えることがありません。どうかこの世界を憐れんでください。そして再生への知恵と誠実さと、それを実行する勇気をお与えくださいますように。何よりも私たちのこの世界には 御子イエス・キリストが示してくださったような愛が欠けています。私たちは今あのフランチェスコの祈りに心から声を合わせます。どうか私たちはあなたの平和の道具としてお持ちください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑いのあるところに信頼を、誤りのあるところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私たちが求めますように。教会に連なる兄弟姉妹お一人お一人のために祈ります。特に体を病み、あるいは不調を覚えている方々を顧みてください。心を病むともにあなたの深い愛を注いでください。病める家族の介護にあたっておられる方々にはあなたのねぎらいと忍耐力をお与えください。志を立てて励む若き友には日々新たな力をお与えください。今日マブネ教会で奉仕にあたっておられる広石先生を支えてください。旅にある友の旅路の安全をお守りください。外国に住む方々とこの国に帰留する外国の友人たち、特に困難を覚えている方々にあなたの年頃な保護をお与えください。難民や移住労働者の人々、そしてそのために奉仕している私たちの大切な友の上にあなたの助けがありますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々、特に子どもたちや助けを必要とするお年寄りや障害を持つ方々の上に、また外国からの留学生たちの上に、アドベントにふさわしい恵みをお与えくださいますように心からお願い申し上げます。貧しいこれらの感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日は対抗節アドベントの第二主日です。対抗節というのは喜ばしい、ある意味ではおめでたい季節なんですが、この季節に説教のテキストとして終末を予言した福音書の言葉が選ばれているというのはなぜでしょうか。終末というのは世の終わりですから、あまりおめでたいことではない。なぜこの季節に、対抗節に終末を予言した聖書の言葉を元にして説教をしなければいけないか。で、実はこれを選んだのは私自身ではありません。ある牧師のための、参考の資料と申しましょうか、カレンダーと言いましょうか、そういうところに今日の日曜日にはここをテキストにして説教をするようにという指示があります。私はそれを使っているもんですから今日このテキストを選びました。 ルカ、今日はルカの福音書の21章の先ほど読んだところです。なぜこういうところをアドベントの日曜日に読むか、それについて説教するか、それは私の考えるところでは深い意味があって、イエスがこの世界に生まれてきたのは終末の時に悪の支配は必ず倒される、そして神の真実な支配が打ち立てられる、神の国が始まる、そういう真理を明らかにするためだと、そう思います。そのためにこのテキストが選ばれている。で、27節をご覧いただきますと、その時人の子が、人の子っていうのはキリストのことです、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る、そういう言葉がございますけれども、この言葉の意味もそういうことだと思います。終末の時に悪の支配は必ず倒され、神の真実な支配が新しく始まる。イエスという方はそのことを私たちに明らかにするためにこの世にお生まれになりました。さて、今読んだその27節の言葉ですが、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る、そう書いてありますが、でこのところは旧約聖書のダニエル書の7章、先ほどお読みいたしました、ダニエル書7章の13節の引用だと考えられています。で、最も言葉通りに正確にそのまま引用したというわけではありません。いくらかそれが形を変えておりますけれども、中で言われていることの意味は同じです。ですから私は今ダニエル書7章にちょっと目を留めてみたいんですが、ご面倒でなかったら先ほど読んだダニエル書の7章をお分けいただいて、そこをお手元に置きながら私の話を聞いていただきたいと思います。その13節にこういう言葉があります。見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、日の老いたる者の前に来て、そのもとに進み、権威、威光、王権を受けた。このところですね。これがルカによって引用されているのです。もっとも表現はかなり違います。日の老いたる者っていうのは出てきませんし、叙述はいくらか簡単になっています。ですからそのままの引用というわけではありませんけれども、意味は同じだと思いますね。で、一体これは何のことなのかということをお話をしなければいけないんですが、ちょっとダニエルという人物についてまず申し上げておかなければなりません。ダニエル書の1章に、最初の方にこのダニエルという人のことが紹介されています。それによりますと、知識と理解力に富むユダヤの若者で、バビロン王ネブカドネザールの側近として仕えていた、そういう人であったということがわかります。そして彼はある晩幻を見ました。海から四頭の大きな獣が登ってくると、そういう恐ろしい幻でした。で、最初に出てきたのがワシの翼を持つ獅子、ライオンですね、ワシの翼を持つ獅子、次に三本の肋骨を口にくわえたクマ、三番目に出てきたのが四つの翼と四つの頭を持つヒョウでした。 で最後に現れたのが、これは名前は挙げられてありませんが、頭に10本の角が生えておりまして、7章の7節によると、ものすごく恐ろしく非常に強く強大な鉄の歯を持つ、そう書いてあります。そういう恐ろしい獣でありました。ところがそこへ火の老いたるもの、これは9節に出てきますね、火の老いたるものが現れて王座につくというのです。そしてその4つの4匹の動物、恐ろしい獣のうち第4の獣で、これは10本の角を持っておりますが、これが非常に尊大なことを語り続けていたんだけれども、その獣が殺される、そして他の獣たちも権力を失う、そしてその次にそのさっきの言葉が出てくるわけです。見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、火の老いたる者の前に来て、そのもとに進み、権威、威光、王権を受けた、諸国、諸族、諸言語の民は皆彼に仕え、彼の支配は常しえに続き、その統治は滅びることがない。これは13節から14節までですが、そういう言葉が告げられる。大変謎めいた言葉です。一体この幻は何を意味するのか、ダニエルにも分かりませんでした。でそのために彼は非常に悩みまして、一体何なんだこれは、この不思議な恐ろしい幻は一体何なんだと大いに悩んで、天使に助けを求めたと言います。天使というのは私たちを助けてくれる、神様と私たちとの間にあって私たちを助けてくれる存在です。その天使に助けを求めたところ、天使は16節に書いてありますように、それを説明し解釈してくれたとあります。でその解釈はこうです。これは17節から18節までですが、これら4頭の大きな獣は地上に起ころうとする4人の王である。しかし意図高き者の聖者らが王権を受け、王国を常しえに治めるであろう。でこれが天使の解釈でありました。つまりこの幻は当時のパレスチナの政治的な状況を示していたのです。四頭の大きな獣というのは4人の暴虐な王たちです。ネブカタネザルなんかもそのうちに入りますが、最後はシリアのアンティオコス・エピファネス4世という、これがものすごい王でありまして、そういうのが出てくる。それまで4人の王が代わり番号にその近隣の世界を支配して、大変乱暴な支配を行ったと言われています。その4頭の大きな獣というのは4人の暴虐な王である。火の老いたる者というのは終末の時に彼らを裁く永遠なる神です。火の老いたる者、永遠に生きていらっしゃる神です。そして人の子は神から使わされる救い主を意味しています。で、紀元前170年前後のパレスチナは、ちょうどそのような状況にありました。シリアの、さっき申しましたようにシリアのアンティオコス・エピファネス4世という王が暴虐な支配を行いました。旧約聖書続編というのがありますが、それがついている聖書をお持ちの方は後でそこを開いてご覧になると大変面白いと思いますけれども、マカバイキ1という、 そこを読みますと、その頃の状況がよくわかります。詳しく物語風に書いてあります。でそのマカバイ記に、このアンティオコス・エピファネス4世という王は悪の元凶であると、そういうふうに書いてあります。で悪の元凶と評された、そういう男が、ひどい支配を行って多くの人を苦しめた。特にユダヤ教徒を激しく迫害しました。でそのためにユダヤ人は一体世界の将来はどうなるのか不安に怯えていました。そういう状況です。私たちももしかしたら今そういう大きな不安を心に抱いているかもしれませんことに仕事を取り上げられた人たち、これからどうやって生活をしていくのか、あるいは私もその一人ですけれども、年を取った人たち、年を取って安心して病院にも行けないという状況が私たちの国にはあります。あるいは若いお母さんたち、安心して子供が産めない、そういう状態が私たちの国にも世界中にもあります。で今私たちが住んでいる世界は、まさにそういうのと似た状況にあると思うんですが、世界はこれからどうなるのか、私たちは生きていけるのか、心配でならない。で、そういう状況の中でダニエルは幻を見ました。その幻の意味は先ほど天使が解釈したというところで申し上げた通りです。悪が支配する古い時代は終末を迎える。神の裁きがそこで行われる。そして真実が支配する新しい時代が始まる。そういう幻です。ダニエルはそういう幻を見たのです。私たちもその幻を見たい。悪が支配する古い時代は終末を迎える。神の裁きを受ける。そして真実が支配する新しい時代が始まる。そういう幻です。で、こういう幻を告げるのが黙示文学というものでありまして、ダニエル書はその典型です。黙示と黙るという字と、それから示すという字ですが、黙示録とか黙示文学とかって言いますね。黙示というのはギリシャ語でアポカリプシスと言うんですが、でこれは覆い隠されているものの蓋を取り去る、そして中身を見せるという、そういう意味であります。つまり隠されているもの、この私たちの世界の歴史の意味、あるいは世界の将来、そういうものは私たちの目には今わからない、隠されているけれども、それが示される。アポカリプシス。で先ほど私は何回か終末の時に悪の支配は必ず倒される、神の裁きが行われる、そしてその真実な支配が新しく始まると、そういうことを申し上げました。イエスがこの世にお生まれになったのはこのことを約束するためではなかったでしょうか。ですからマリアの賛歌というのがありますが、ルカの福音書1章ですね、マリアの賛歌にもこう書いてあります。主はその腕で力を振るい、 思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、富める者を空腹のまま追い返されます。マリアの賛歌です。イエスがこの世にお生まれになったということの意味はそういうことだとマリアは言うのです。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、富める者を空腹のまま追い返されます。そういう逆転がやがて必ず起こる。イエスご自身は、時が満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、そう言われました。これが彼の宣教の最初の言葉でした。彼が最も語りたかったことはそれでした。神の国が来る、それは近い、だから絶望するんじゃなくて、悔い改めてあなたの生きている方向を変えて、この喜びの訪れを信じなさい。イエスが言われたのはそういうことでした。で、もちろんイエスがこの世に生まれたからといって、すぐに神の支配が完全な形で実現したというわけではありません。悪が完全になくなったわけでもない。むしろ悪は大いにはびこっています。イエスが十字架にかけられたのがその印です。悪の支配はまだ強力です。しかし彼が身をもって示した愛は人々の心に深く残りました。私たちのこの歴史は時にろくでもない歴史だと思うことありますけれども、その中にイエスの愛が示された。そしてそれは復活された主イエスとともに今も私たちの中に生き続けています。そしていつか終末が来る。歴史は永遠に同じことを繰り返しているわけではない。歴史には終わりがあります。悪は現在どんなに強大であっても必ず神に裁かれて終末を迎える。神の義が最終的に勝利する。神の真実な支配が完成する。神の国が来る。これが聖書のメッセージです。で、その先触れとして来られたのがイエスなのです。ルカの21章に戻りますが、そこには31節にこう書いてあります。人の子、これはこの場合キリストのことを指していると考えてよろしいでしょう。人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。このようなことが起こり始めたら身を起こして頭を上げなさい。あなた方の解放の時が近いからだ。そして31節には、これらのことが起こるのを見たら神の国が近づいていると悟りなさい。こういう言葉は私たちにその重大な真理を告げているのです。歴史上悪の支配、そのような現実は繰り返して存在しました。今でも存在しています。ダニエルが幻に見た4頭の大きな獣、それはその象徴です。しかし私たちが知らされておりますように、 それらは例外なく倒れました。一つとして永続したものはない。ヒトラーの恐ろしい支配は12年で滅びました。日本の軍国主義政権も泥沼のような戦争の末に倒れました。旧ソ連のスターリンによる恐怖政治、あるいはそれを真似した東ドイツの独裁体制、さらにカンボジアの非人道的なポルポト政権などなどなど、この世界には嫌になるほどそういうものがありますけれども、それらは例外なく倒れます。必ず倒れます。で、それが歴史の中に与えられている神の国の前兆だと福音書は言うのです。このようなことが起こり始めたら身を起こし頭を上げなさい。あなた方の解放の時が近いからだ。頭を上げる、身を起こす、頭を上げる。で、これは、まあ、気を取り直すと言いましょうか。あるいは勇気を奮い起こすと言いましょうか。そういうことだと考えてよろしいと思いますが、私がかつて何かで非常に落ち込んでおりましたときに、ドイツにいたときのことですが、ドイツ人の友人がコップホーと言ってくれたことがありました。コップというのは頭です。頭を高く上げなさい、頭をこう上へ向けなさい。で、私の肩を抱きながらコップホー、頭を上げよう。で、私たちもそうすべきです。このようなことが起こり始めたら、悪は必ず滅びるというそういう前兆を見たら、身を起こして頭を上げなさい。あなた方の解放の時が近いからだ。イエスはそういうふうに私たちに進めておられます。そして最後に、天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。これは約束です。で、この約束を私たちは受け止めて信じて頭を高く上げて生きていく、そういうことは必ずできるし、またそうしなければなりません。祈りましょう。神様、この深い暗闇に閉ざされたような世界の中で、私たちは時々うなだれています。しかし、どうか主イエスが私たちに約束してくださった言葉を本当に受け止めて、身を起こし頭を高く上げることができますように、そのようにして望みを失わず、投げやりにならず、この問題の多い世界の中で手を携えて共に生きていくことができますように助けてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の243番を歌います。 どうぞお座りください。献金を捧げます。当番の方前へどうぞ。